整ったサウナ、気持ちいい。
サウナ好きやけどな。
整った。
サガステーションのサウナラジオ。どうも、サガステです。皆さん今日も整ってますか？このサウナラジオは大阪在住の私サガステがサウナの入り方を紹介したり、全国のサウナ施設を徹底リビューしたり、サウナ中の考え事を深掘ったりする番組です。今日もサウナ中のように頭を空っぽにしていただいて、のんびりと最後までお楽しみください。はい、前回ですね、羽田空港から収録した、放送をね、投稿したんですけれども、先週は、箱根と鎌倉の方に行ってきました。でサウナもねしっかり楽しんできて、鎌倉ホテル の、 お茶をテーマにした、サウナがあるんですけど、そこに行ってきました。サウナシュランの2021年かなにも選ばれてたので、ご存知の方多いと思うんですけれども、めちゃくちゃ良かったです。はい、なのでまた鎌倉ホテルの方ね、紹介の回も、今後は撮ろうと思いますので、ぜひお楽しみにということでお待ちください。はい、ということでですね、今回なんですけど、タイトルにもある通りですね、羅漢の湯のクラウドファンディング、皆さんご存知だと思いますが、これにみんなで支援しようぜという回でございます。はい、まあ、何をするかというとですね、一緒にちょっと羅漢の湯のクラウドファンディングのページを、見れればなと思っております。っていうのも、羅漢の湯がね、クラウドファンディングするっていう情報はもちろん前々から知っていたんですけれども、実はまだ、私支援はまだしてなくてですね、でこの幕開けさんの方でね、クラウドファンディング開いてるんですけど、内容もね実はさらっと見ただけで、まだ詳しいところまで、じっくりと読めてなかったので、ちょっと読みたいなと思いまして読めよって話なんですけど、まあ、せっかくならね、この、まあ、ファーストリアクションじゃないですけど、どんな感じの、まあ、スチームサウナを今回作るみたいなんですけど、どんな感じのサウナができるのかとか、結構ね読んでて面白いと思うので、まあ、これせっかくならラジオで撮ろうと思ってまして、まあ、ほぼファーストインプレッションで、ちょっと見ていきたいなと思います。でこのラジオですね、聞いてくださってるリスナーの方、多分ほとんど通勤中とか移動中に聞いてくださってる方がいらっしゃる、多いかなと思うんですけど、もし家で聞いてくださってたりだとか、あとはまあ携帯とか、スマホ触れる環境にある方は、ぜひぜひ一緒にこの幕開けのページを見ながら、一緒に見ていければなと思っております。はい、説明欄の方にもね、このページのリンク貼っておきますので、ぜひポチッと、覗きながらですね、聞いていただければ嬉しいです。はい、で全然関係ない話なんですけど、ちょっとですね、今窓を開けて収録しております。というのも、うちですね、大阪のとある銭湯の徒歩30秒ぐらいのところにありまして、普通にですね、浴室の、なんていうの、音というか、桶をカランとする音とかね、普通に聞こえてくるんですよ。で結構今日も聞こえてきてるので、今それもちょっと BGM として入ればいいかなということで、まあでもあれか、結局後から BGM 載せたらほぼ聞こえなくなっちゃうかな。どうしよう、閉めようかなちょっとお待ちくださいね。まあ、時折ね、いい感じの浴室の音が聞こえたりしてたんですけど、全然別の、なんかノイズ車が通る音とかも入ってきそうな感じがしたので、ちょっと閉めました。はい、そんな感じで、ダラダラとした雰囲気でちょっと見ていこうと思います。はい、ではまずね、サウナシュラン殿堂入りの羅漢の湯に薬草スチームサウナがオープンということで、幕開けの、プロジェクトを見ていきたいと思います。はい、まずはですね、ドドンと、応募の応援購入総額っていうのが出てますね。 日にちとしてはですね、まだ83日残ってるんですけど、すでに431人の方が、サポートしまして、僕が見てるタイミングでは431人サポートしまして、目標金額が100万、200万に対して728万7200円と、364% の支援が集まっております。すごいね。はい。もう始まって多分速攻クリアしたんだろうな。はい。時間が経つにつれて止まる勢いを知らないという感じで、もうすでに 360% ぐらいの、金額を集めているという、さすがラカンヌだなっていう感じがもうドドンと最初から見て取れますね。はい。で、まあ、ラカンヌといえばね、まあ、なんて言うんだろうな、もう、今更語ることもないと思いますけど、個人的にはもう日本一のサウナなんじゃないかなと思ってます。まあ、サウナシュラーもね、3年連続、取って殿堂入りしまして、しかも殿堂入りの中でも確か3年連続1位とかでしたよね。そんなサウナ今まで、もちろんなかったし、今後もなかなか現れないんじゃないかなと思いますので、もう、これは日本一のサウナと言ってもいいんじゃないでしょうかね。で、僕のラカンヌ湯の、思い出といえば、ちょうど今年のお正月に僕ラカンヌ湯行ったんですよ。そう、すごいでしょ。2023年の幕開けはラカンヌ湯だったんですよ、僕は。サウナの友達と、福岡で待ち合わせをしまして、そこからね、武雄温泉まで、ドライブして、日帰りでラカンヌ湯に入るという最高の、お正月を過ごしたわけなんですけれども、まあ一番の思い出といえば、まあ、もちろんサウナも良かったんですけど、僕が行く前日に大晦日の夜に火災が起きたんですよね、マキサウナの。いやー、もうなんかね、悲しいというか悔しいというか、めちゃめちゃ楽しみにしてたんで、なんかね、そう、ちょっと、そんな複雑な感情でしたね。で、大晦日の、忘れもしませんよ、大晦日の夜に電話かかってきたんですよ、知らない番号から。で、出るとね、ラカンヌ湯からですっていうことで、どうしたどうしたと思って、こんな大晦日の夜にラカンヌ湯から電話かかってくるって。で、まあなんかご丁寧に、予約の前日ですよみたいなことを報告というか教えてくれるのかなと最初は思ってたんですけど、なんかね、語り口が深刻な感じで、申し訳ございませんみたいな感じなんですよ。あ、マジかと思って、もしかして時間ずらしてほしいとか、ちょっとお客さんがいっぱいでみたいなことなのかなと思ったら、火災が起きまして、マキサウナに入れませんみたいなことになって、うわーって内心思いましたね。もちろんね、もうそんな火災が起こってすぐこうやって、まあ翌日に来るお客さんに片っ端から電話対応してるんだろうなっていうので、もうすごい気の毒な気持ちもあったんで、まあしょうがないなっていうことで、いや全然大丈夫ですよみたいな感じで言ったんですけど、やっぱりね、内心はそう、うわー悔しいなっていう感じはね、あと1日だよ、ずっと楽しみにしてたラカンヌ湯にやっと入れるっていう、あと1日数時間手前で薪サウナがもう焼けてしまったということで、まあ、忘れもしない思い出になっております。はい、という感じで、ラカンヌ湯ですね、そんな思い出がありますが、まあ、皆さんもよくご存知の方、多いと思いますし、憧れのサウナとしてね、いつか行けることを夢見てるサウナの方も多いんじゃないでしょうか。はい、そんな、ラカンヌ湯のプロジェクト一緒に見ていきましょう。はい、こうページを見ていくとですね、新たなサウナ作りに挑戦しますということで、どうしよう、まあいろいろとこうプロジェクトの説明が書いてあるんですけど、どうしようかな、まあちょっと読んでいきましょうか。なんだろう、このオーディオブック的な感じでこの内容をね、一緒に、もし見てない方もいらっしゃったら把握できるんじゃないかなと思います。で、もし、いやお前ちょっと待ってくれと、俺は自分でラカンヌ湯のこのプロジェクトページ自分で読みたいから、お前ネタバレすんなと、そのサガステの話す声で知りたかねえよっていう方はちょっとすみませんが、今日はここでおしまいにしてもらった方がもしかしたらいいかもしれません。まあでもそんな人いないか、 気になってる方はね、もうすでに見て支援してると思うんでね、もう今更ちょっと待ってくれっていう方はいないんじゃないかなと思うので、まあちょっと読み上げていきましょうかね。じゃあせっかくなので、はい。江戸時代末期の1845年、第28代竹雄領の、竹雄領主の、鍋島重義公かなが、三船山の麓に作り上げた15万坪の三船山楽園、その懐深く1966年に誕生したのが三船山楽園ホテルであり、私たちは三船山を中心に育まれた独自の自然や歴史、文化を今日まで大切に受け継ぎながら新たな空間の在り方を追求してまいりました。そして次なる試みとして大好評をいただいている羅漢の湯に、薬草スチームサウナと、付属の水風呂の新設を計画しています。薪サウナ等については設備の強化などによる再発防止に見通しがつき、来年3月に再建オープンの予定ですと、まずはこんな感じですね、はい、ということで、まあそのプロジェクトの、全貌としては薬草スチームサウナを作りますと、でそれの付属で水風呂も新しく増えますよっていう感じですね。で僕がね、何と言っても嬉しいのが薪サウナが復活するということですね。最初聞いた時はね、薪サウナがなくなって、いつ薪サウナが復活するのかなというふうに思ってたんですけど、この薬草スチームサウナができるって話が出て、うわこれもしかしたらもう薪サウナ復活せずにこのスチームサウナができちゃうんじゃないかと、思ってたんですけど、どうやら薪サウナもしっかり復活してくれるみたいですね。何よりこれが嬉しい。はい、で来年3月に薪サウナの方はオープンするということで、まあ大体あと半年ぐらいかなかけて薪サウナ復活するんじゃないかなと思います。はい、ということで中身さらに見ていきましょう。羅漢の湯、現代の湯治場に、日本における入浴の歴史や風呂の様式、温泉の役割などを見つめ直し、現代に合った癒しの空間を作りたい。三船山楽園ホテルの大浴場羅漢の湯全面リニューアルにあたって、そう思いを巡らせていた私たちがたどり着いたのは、日本の風呂のルーツの一つであるサウナであり、その整う感覚と温泉による安らぎを掛け合わせた現代の湯治場を目指すことにしました。だこれはあれですね、その今あるサウナを、作ろうと思った時、そのリニューアルした時の話とか思いみたいなのが綴られてますね。その構想は2019年に男性用ドライサウナとして実を結び、続いて2020年に女性用ドライサウナおよびミストサウナ、2021年に薪サウナを新設しました。サウナシュランで3年連続グランプリに輝き、殿堂入りの栄誉をいただきました。はい、っていう感じで、まあ今までのサウナの話ですけど、なんだっけ、整親方と誰だっけあの人僕の大好きな人なんですけど、本田さんね、本田直之さんの書籍にもね、この三船山ホテルの三船山楽園ホテルのエピソードはちらっと書かれてたんですけど、まあなんだろうな、こうサウナを通して、V 字回復というわけではないけど、まあ、大成功したホテルとして、まあ、この三船山楽園ホテル、その筆頭だと思うんですけど、まあ、まさにね、僕も行きましたけど、めちゃくちゃいいサウナ、作り上げていて、まさにこの今書かれてる思いみたいなものはしっかりとね、形として出来上がってるというか、形になってるっていうのは本当に、すごいなっていうふうに思いますね。ちゃんと結果を出してるというか、はい、生半可な気持ちじゃなかったんだろうなっていうふうに予想します。はい、でここまでが今までの話で、ここからですね、薬草スチームサウナに込めた思い。薬草スチームサウナで使用する薬草は、地元の方々が近郊で採取し、日々の生活に役立てたり、道の駅などで提供したりしているものです。それを私たちが直接譲り受け、これまで当館と数々のコラボレーションを行ってきた、佐賀県、嬉野市の、茶師、松尾俊一さんかな、俊一氏が調合し、サウナとしての、サウナとして皆様にお楽しみいただきます。はい、すごいね、佐賀県嬉野市っていう市があるんですね。嬉しい野原の野で嬉野市ですね。めちゃめちゃなんか縁起のいいというか、すごい幸せそうな市がありますね。はい、まあそこの、お茶っ お茶師っていうんですかね、こう茶師っていう職業を私初めて聞きましたけど、松尾さんという方がいて、まあ、これまでもいろいろコラボレーションしてきたみたいですね。つまりこの新施設は現代の湯治場を目指す私たちの思いだけでなく、恵まれた自然環境や植生、この地に暮らす人々の営み、趣旨に賛同してくださる仲間、そして御船山に魅力を感じ癒しの空間を求める皆様のご支援があればこそ実現継続することができるのです。はい、それらの一つ一つ、一人一人の感謝の気持ちを胸にお互いにつながり合いながら、薬草を慎むサウナを持続可能な空間として構築し、その循環の輪を未来へとつなげていきたいと願っています。なるほどですね。まあ、こう薬草慎むサウナで使おうと思っている薬草っていうのは、こう御船山の近くで生えてて、それは地元の方とかに採取されたりしてね、あの道の駅とかで提供されたりしてて、もうすごくこう、なんて言うんだろう、その地に根付いている文化というか、当たり前に身の回りに存在するもので、なんて言うんだろう、こうそれをねサウナに使うっていうのは、そういう周りの人の、同意とか賛同とかっていうのももちろん必要になるし、こう自分たちだけでできることじゃないと、これは使わせていただくことのこうなんて言うんだろうな、責任みたいなものもあるし、それだからこそこう一人一人一つ一つのことに対して感謝を持って、この今まで受け継がれてきたその循環の輪、この歴史とか文化今まで伝えてきたけど、この身の回りに薬草っていう文化も、しっかりとこの未来につなげていって循環の輪を、作っていきたいみたいなことですね。素晴らしいですね。はい、で来ました、新設の薬草シムサウナと水風呂の特徴ということで、まあ、どんなサウナができるか、どんな水風呂ができるかっていうのをこうイメージ図とともに、紹介してくださってますね。薬草シムサウナ男性の方は、これですね、男性薬草シムサウナは黒を基調としたシンプルな作り。じゃあ結構今のドライサウナに近い感じなのかな。薬草の蒸気と壁面から差し込む太陽光、夜は最小限のライティングで幻想的な空間を演出します。サウナ室の足元から吹き出すオリジナルブレンドの薬草スチームに包まれ、豊かな自然から採取した薬草の香りをお楽しみください。はい、だから結構暗い感じなのかな。 黒を基調とした、デザインになっていて、ライティングも最小限というふうに書いてあるんで、まあ、今男性サウナにあるサウナ室のようなちょっとシックでモダンな感じ、ちょっと暗いくて落ち着ける感じの雰囲気なのかなっていうふうなのが、まあ、このイメージ図からも予想できますね。で、気になったのはこれですね。こう、足元から吹き出すオリジナルブレンドっていう感じに書いてますね。で、写真を見る限りね、なんかこう足元全体、床全体からなんかスチームが出てくるような感じになってるのかな。多分そんな感じがしますね。多分こう壁際にこう椅子が、椅子というか座れる場所がガーッとあって、で部屋の真ん中中央あたりの床がこう蒸気が出てくる噴出口みたいになってるのかな。でそこからこう、スチームが出てくるっていう感じになってるような気がしますね。普通ね、こうスチーム、よくあるスチームサウナって、あの部屋の隅っこみたいなところに噴出口みたいなのがあって、そこからブワーッとスチームが出たり、あとはミストサウナとかだと天井にいっぱい、穴が開いてて、そこからミストが降ってくるみたいなパターンもありますけど、この式イメージ図を見る限り結構床の広い面積から出てくるのかなっていう風に見えますんで、まあ分かんないけどね、僕の予想ですけど、そう考えるとね結構面白い作りになるんじゃないかなと、楽しみですね。はい、で薬草シムサウナの、付属の水風呂かっこ男性の方は、新たに新設する水風呂は薬草シムサウナに隣接し、薬草の色を模した地下空間を地下にできるんだ。ガラスの壁面からは土の地層が見え、太陽光が差し込む、植物が育つのに必要な要素、光、水、土を取り込んでいます。なるほど、こう窓がね近くなんだけど、壁の上の方に、窓があって、そこからは地層が見えたりとか、太陽光が差し込んだり植物が、 なんだ育つのに必要な要素、この太陽の光、それから地層で見える土で水風呂の水だよね、うん、が、共存している空間になってると。面白いですね。そうかそうか、だから自分が植物になったような気分って感じのかな土に埋まってる自分が、植物みたいな感じかな。でこうこれ見るとね、空間もかなり、緑色にライトアップされてるような部屋になっていて、まさに植物って感じだよね。自分がこう地中に埋まっていって光が差し込んで、土からは、水が吸収されてみたいな、なんか地中に埋まってる植物的な、気分になれるような水風呂な気がしますね。水風呂に使用するのは、使用する水は三船山の天然水。あ、いいですね。だから水質も抜群ですよと。もともと羅漢の湯の普通の今あるサウナの方の水風呂もめちゃめちゃ水質は良かったですから、まあそれと同じぐらいの、水質は多分、担保できてると。で水深を浅く横になった状態で入浴するスタイルです。へえ、面白いですね。確かにこれを見る限り結構浅いのかな。うん、基本的に僕はもう水風呂といったら深ければ深いほどいいっていう意見の持ち主なんですけど、そうか、横になった状態で入浴するんだったらいいですね。うん、確かに。だからあれか、浅い川でクールダウンするみたいな感じなのかな。体をこう寝かせて、寝かせた状態だと体は全身水中に入ってるみたいな感じかな。とか寝転び湯とかありますけど、あったかいお風呂でね、それの、水バージョンでちょっと体全体埋まるような、深さにした感じなのかな。まあだからこう入った時、寝転んだ時にどれぐらい体の部分が水中に入るかっていうのが結構気になりますけどね。こう背中側だけ濡れるとかじゃあちょっと足りないと思うんで、できれば寝た時に全身がちゃんと水中に入るような作りがいいかなと思うんですけど、うん、それがもし叶うぐらいの深さであるんなら、まあこのスタイルは結構面白いですね。浅いからダメとかじゃなくて、うん、これは新しい感じがしていいですね。で、まあ、これもね、写真を見る限りどれぐらいの広さなのかっていうのはちょっと、難しいんですけど、この感じだと、このイメージ図の感じだとかなり広く見えますね。だからまあ横になるとなると一人寝るだけでもね、かなりスペースを取るので、できれば広ければ広いほどありがたいかなっていうふうに思います。あとは地下にできるっていうのが面白いですね。多分今三船山楽園ホテルの羅漢の湯は地下に行く部分はないと思いますよね。ないですよね。2階に上る休憩スペースはありますけど、そういう意味でいくと、2階もあり、地下もありっていう感じで、結構なんて構造的には面白い、感じになるんじゃないかなと思います。そんなサウナ室ある？2階も地下もある浴室ってある？ないよね。まあ、最近行った感じだと、まあ、大阪の銭湯でもね、2階があるところとか、あるか。大阪の銭湯結構あるか。あるな。工務店によってはよくそれやってるとこあるな。まあでも、なんて言うんだろう。半地下とか、半2階みたいな感じのところが多いんで、完全にこう、まあでもこれもそうなのかな。半地下、半2階みたいな感じなのかな。まあちょっとわかんないけど、まあこういう大きなサウナスパ施設としてはあまりないんじゃないかな。うん。いや、あるか。あるか。普通にあれか。普通にあるか。だって、あれだね。ニュージャパン梅田とかも普通に1階、2階、3階みたいな感じだもんな。うん。あるか。ありますね。うん。渋谷サウナスとかも2階はあるけど地下はないか。うん。だからそういう3階構造なのは、まあ珍しいっちゃ珍しいよね、でも。はい。まあどっちにせよすごい面白そうな作りになりそうですね。はい。で、女性側。女性側の浴槽スチームサウナは、既存の女性スチームサウナを増設し、あ、そうかそうか、女性の方はもうすでにスチームサウナがあるのか。 白を基調とした柔らかな空間、ガラス張りの天井からは自然光が入り、御船山の森をめでながらご入浴いただけます。御船山の自然を感じながら、近隣で採取したオリジナルブレンドの薬草スチームサウナをお楽しみください。はい、でまあこっちもそうですね、今ある女性側の、サウナ室もすごい白を基調とした明るい感じの、サウナ室になってますけど、新しくできるスチームサウナも結構白っぽい感じで、明るい感じですね。で、新たに新設する水風呂は薬草スチームサウナに隣接し、ガラス越しに御船山の四季折々の自然をめでながらご入浴いただけます。水風呂に使用する水は御船山の天然水、柔らかな水質をお楽しみください。ということで、まあ、広さとかコンセプトとかそういうのを見るとやっぱり男性側の方がちょっと魅力的に、見えるかなと思いますね。まあでもすごいこの白い方、女性側もすごいいい感じの雰囲気ですね。めちゃめちゃ綺麗なところができるんじゃないかなと思います。で、僕が前行った時はあの日帰りだったので、この女性側の方行けてないんですけど、あの泊まるとね、あの逆側も入れます。泊まると確か朝方は男女が逆になっていて、反対側も入れるような、システムだったと思うんで、次はね絶対泊まろうと思ってるんですけど、これができたらねやっぱりこっちも入ってみたいなっていうふうに思いますね。はい。で、次調合師のご紹介、さっき出てきた方ですけど、新設の薬草スチームサウナの薬草をブレンドするのはこれまで当ホテルと数々のコラボレーションを行ってきた、佐賀県嬉野市の茶師、松尾俊和氏。四季折々にブレンドした薬草の香りや成分を蒸気とともに室内に充満させ、独自のデトックス作用とリラクゼーションタイムをお楽しみいただけます。松尾氏は英国の国際食品コンテストグレートテイストアワード2013で2つ星を獲得するなど、国内外で活躍するブレンダー栽培家です。すごいですね、このイギリスの国際食品コンテストみたいなので、2つ星を獲得した人が佐賀にいるっていうね、すごい偶然というか必然というか、面白いですね。はい、次。で、歴史が物語る必然。お、必然ですか？そして使命ということで、私たちにとって今回のプロジェクトは別の側面から見ても必然と言えるものです。お、すでに結構なんか必然感は十分ありますけどね。はい。御船山の森には、うわやばい、ちょっと漢字が多いな読み間違える可能性があるけど、すいません、読み間違えてたら。ちょっと国語苦手なもので、御船山の森には、これはなんだ、なんちゃら道って書いてあるな。修験道ですね。修験道っていうのは山林に修行し、密教的な儀礼を行い、こうなんか山とかで修行する感じかな、そういうなんか宗教、仏教の一個みたいな感じかな。その修験道っていう、なんかまあ、そういう、なんか修行的なものがあるんでしょうね。それの開祖と言われる、縁のオズヌ。むずすぎだろ、これ。縁のオズヌが、飛鳥時代。めちゃめちゃ昔ですね。縁のオズヌっていう人が、こう、縁のオズヌは、あの名前ね。縁のオズヌが、飛鳥時代に掘ったとされる高さ23メートルの不動尊像や、瞑想行基が奈良時代、うわ古いね、病に侵された自らの平癒を、祈願して刻んだと伝えられる、釈尊像3体のほか、3年の歳月をかけて完成させたという、羅漢像500体が残されています。羅漢の湯の羅漢ってここから来てるのか、もしかして羅漢像500体が残されています。だから結構こう、なんて言うんだろう、昔からこういうなんか修行僧みたいな人たちがいた地域なんですかね。実はこの2人が今でいう調剤師でもあったことをご存知でしょうか。いや知りません。はい、読み進めていきますね。日本では飛鳥時代、朝廷の機関や僧たちによって薬草の収集や栽培が行われるようになると、やがてそれを調剤し、薬として民衆に施すようになりました。だから今でいう まあ、薬剤師さんみたいなことを、する人が当時もいたってことですね。そうした中で、この縁のオズヌとか行基が、各地で活動したり山で修行したりする中で薬草を用いて病人たちに、薬をね施していたと。そんな二人が御船山に滞在中、治癒を求め、地元の人々に、治癒を求める地元の人々に薬草の力を分け与えていたということは想像に難しくありません。まだ御船山楽園の、創設者である第28代竹雄領主の、鍋島茂義公は、自ら、竹雄薬園、竹雄薬園、で薬草を含む国内外の植物の研究や栽培を行っていました。こうして歴史的な背景を踏まえてもこの地に薬草シムサウナを設けることは使命といっても過言ではないのですということですか。なるほど。だからこうもともとね、この御船山の地域に生えてる薬草っていうのは今の人たちの生活の一部になってるし、こういうなんていうの、松尾さんみたいな偉大な薬剤なんていうんだろう、栽培家、とか茶師とかブレンダーの人がこう佐賀県にいるみたいな偶然ももちろんあるけれども、そもそも歴史を見てみてもこういうこの御船山っていう地とこの薬草っていうのはすごい縁が深くて、まあ飛鳥時代とか奈良時代とかにこう遡ってもこう調剤師と言われる人、薬草を使ってた歴史上の人物っていうのがこの地にはいて、昔からねこう薬草の地みたいな場所にこの竹雄がなってたと。だからこうそういう意味ではね、この地の歴史とか文化を受け継いできた羅漢の湯がこう薬草を使ったスチームサウナを作るっていうのはまさにこの飛鳥時代とか奈良時代に行われたものを継承していくことにつながると。こう薬草を使うっていうのはこの地の文化歴史を受け継ぐことそのものなんだと、まあそういうことですね。だから歴史を見ても昔からこう薬草と御船山っていうのは深いつながりがあったという、歴史から見てもそうだということですね。うん、ぜひ作ってください。いいですね。はい。であとはまあ羅漢の湯の施設のご紹介がバーッとあったりだとか、やっぱり今見ても美しいね。はい。あとはチームラボとの確かなパートナーシップと、なるほどね、チームラボともこうパートナーシップを結んでますよみたいなことが書いてあったりとか、はい、あと火災のことも書いてますね。火災を乗り越えて誓い新たに、昨年12月マキサウナ島から出火する事故が発生し、皆様に多大なご迷惑ご心配をおかけしました、幸い発見が早く速やかに避難誘導を行ったこと、また地元消防署および消防団の皆様の的確な消火活動のおかげでお客様やスタッフに怪我はなく、いいですね、他に延焼したりもしなかったと。マキサウナ島については設備の強化などによる再発防止に見通しがつき、来年3月に再建オープンの予定ですと。いやー、いいですね。やっぱりこう写真で見てもね、このマキサウナはやっぱ超美しいからね、ぜひ前のレベルと同等ないしはそれ以上の、復活を祈っております。あとは応援メッセージということで、本田直行さんとか、茶道のプロデュース、ドラマ茶道のプロデューサー、それから、フィンランド在住のサウナ文化研究家小林彩奈さんとか、あとは TTNE の整え親方サウナ師匠からも応援メッセージが来てます。あとは代表取締役の小原さんかな、のご挨拶がバーッとあって、っていう感じですね。はい。はい。で、ここでリターン一覧がありますね。どんなリターンがあるんですか。はい。まず、幕開け限定応援プランっていうので、はいはいはい、ざっとこうリターンの一覧がこう載ってるんですけど、まずね、御船山楽園ホテルのホテルのホームページにお名前記載、これが3000円ですね。なるほど。で、薬草スチームサウナの通路の壁にお名前記載、第1万円、薬草スチームサウナ通路壁にお名前記載、中8000円、薬草スチームサウナを通路壁にお名前記載、小6000円だからあれか、 まあよくね、こう何かの施設みたいなのに出資した人みたいな名前がって書いてあるけど、あの大きい名前の人とかちっちゃい名前の人がいるけど、あ、金額によってまあ決まってると思うんですよ。まあそんな感じですよね。あの1万円払ってくれた人は大きく書きますよ。中くらい小で、まあちょっと安くなるみたいな感じですかね。なるほどね。で、薬草スチームサウナのハーブティー、これが2800円と。あとは VIP 入浴券っていうのがあって、VIP 入浴券ってなんだ？なるほどね。はいはいはい。このサウナ VIP 入浴券っていうのは予約フリーで時間制限なしで再入場 OK な入浴券っていうことらしいですね。普段羅漢の湯では日帰り入浴は通常予約制、そうだよね。で、部数制、時間制限あり。で、人数制でのご利用となりますが、このサウナ VIP 入浴券は予約する必要がなく、部数制、人数制の制限もなく、入浴時間無制限、再入場 OK でご入浴いただける特別なチケットですという感じですね。で、羅漢の湯のオリジナルステッカーとお礼状もついてくるっていう感じですね。うん。なるほど。で、日付が2つ分かれてて、12月15日から3月15日分。これはだから薪サウナがまだ完成してない状態の、羅漢の湯の、VIP 入浴券だね。これは、ちょっと安くて、1枚7800円で2枚3枚6枚っていうのが用意されてますね。だから、薬草サウナはもうすでに完成してるのか。薬草サウナ入れる、で大浴場も入れる、その他のサウナも入れる、でチームラボも入れるっていう件ですね。そうかそうか、だから3月に薪サウナができるけど、薬草サウナはもう12月の時点でできてるっていう感じなんだね。はい。で、3月16日以降、3月16日から9月14日の利用分ですね。なんで、3月16日から薪サウナがオープンするっていうことで、この3月16日以降の VIP サウナ券は薪サウナも入れるようになるっていうことですね。なるほど。ここがだから境目ってことか。3月15日までは薪サウナ入れない代わりに、ちょっと安い。3月16日以降は薪サウナ入れるようになって、まあ、1000円だけ高くなるって感じかな。1枚8800円。で、2枚、3枚、6枚というのが設定されてます。なるほどね。だから、薪サウナ入らなくていいよっていう方は、ちょっと安く、このサウナ VIP 券が入れる、買える。1000円だけ安く買えるっていう感じかな。まあでもね、せっかくだったら薪サウナ入りたいよね。で、1000円しか違わないんだったら、これは3月16日以降の方がいいんじゃないかなと、個人的には思います。はい。はい。で、貸切プランっていうのもありますね。これも3月15日より前と16日以降で2種類あって、定員30名までで貸切ができます。これは時間が決まってて、12時から14時半までの2時間半かな。2時間半だけ定員30名までで貸切できますと。で、3月15日より以前は13万円。3月16日以降、薪サウナができた後は16万5千円。っていう感じですね。だからなんか会社でとかね、なんかグループでとか大人数で旅行するときはこれいいかもしれないですね。30人で割ったらそんな高いお金じゃないですからね。うん、結構人気になるんじゃないかなというふうに思います。っていう感じですね。あとは Q&A とか、まあ店舗の紹介があるっていう感じでございます。はい。いやー、いいっすね。なんか意外にもこの薬草とこの三船山の関係性みたいな必然性、みたいなのがあるっていうことが知れて、まあより応援したくなった感じですね。で、あとはやっぱ薪サウナがしっかり復活してくれるっていうのが分かって個人的には嬉しいです。はい。まあこれはもう支援するでしょう。はい。皆さんもするでしょ。うん、しましょうね。いや全然強制ではないんですけど、気になった方ぜひ支援してください。僕もね、結構サウナ施設のこうリニューアルしますとか増設しますとか修理しますリニューアルしますみたいな、クラウドファンディングをね、今までも結構やってきたので、まあ、今回もねしっかり応援させていただこうかなというふうに思います。で、どうしようかな、どの支援をするかなんだけど、これはだから、どうしようかね。 だからまあ大きく分けると名前入れますよ系かこの VIP サウナ券のどっちかになるって感じかな。でまあ直近のクラウドファンディングだと僕はあの大阪にできた大阪サウナデッセっていうサウナ施設があるんですけど、そこのクラウドファンディングに支援して、その時にね広告の鏡広告かつけさせてもらったんですよ。それも結構ちょっと高めなリターンだったんですけど、まあ結構ねこうまあ宣伝って言ったらあれだけど、自分の名前をあの入れることができるのは結構いいなっていうふうに思ってたので、この通路壁のお名前記載は結構いいんじゃないかなと思ってます。でせっかくならねこれ大にしたいよね。いや大が1万円で小が6000円でしょ、まあ、4000円しか変わらないんだったらこれ大行こうかなと思いますね。絶対だってあれじゃん、小にしてさ、まあちょっとでも名前があればいいって思う方はそうか、まあいいのかもしれないけど、なんか大きく乗ってる人が他になんかいたらちょっとね負けた感じ、まあ別に勝ち負けじゃないんだけど、まあちょっと大にしときゃよかったかなっていう、まあ後悔がちょっと生まれそうな気もするし、やっぱねなんか、特別感が出そうな感じがするんで、お名前記載大はいいですね。これが個人的には一番いいかな。ホームページにお名前もいいんだけど、やっぱせっかくならね、いやでもどうなのかな、ホームページの方が全国皆さんが見るのかな。いや、まあこれもまあしてもいいけど、やっぱこの通路壁もしたいよね。でどうなんだろう、これ多分見た感じ一時的なものではなくて、多分半永久的にこう壁にね名前をあの入れてくれるんだと思うんで、そう考えたら1万円は結構安く感じてきたんで、これはいいんじゃないかなと思います。で問題はサウナ VIP 入浴券で、これがねどうかなーっていう感じですね。どうなんだろう。まずそもそも僕がもしこのラカンの湯に次行くとしたら基本多分泊まりで行くんですよね。でおそらくこのサウナ VIP 入浴券って日帰り入浴のチケットだと思うんですよ。で日帰り入浴できるんだけど、通常予約とか、部数制、入浴制、人数制っていうのがあるけど、それを取っ払って入れますよっていう件だと思うんで、まあ、日帰り入浴の上位互換ができますよっていう、そういう件なんですよね、きっと。って考えると、まあ、基本的には日帰り入浴あんましないっていうか、まあ、距離的にできないし、どっちかというと、まあ、九州とかにお住まいの方で、日帰りでよく行ける方とか、普段から、こう、日帰りで、ラカンの湯に行ってる方とかからしたら、結構メリットがあるんじゃないかなと思うんですけど、基本的にもう泊まりで行くこと前提なんで、このサウナ VIP 入浴券があったとて、意外と使い道は僕にはないんじゃないかなっていうふうに、今は思ってます。で、しかも、予約フリーで時間制限なしみたいなことになるとかなり浴室混み合うんじゃないかなと思うんですよね。だから逆にこの9月14日まではこの VIP 入浴券を使う人がいるってことになるんで、逆に人多いんじゃないかっていう懸念はありますね。まあ、もちろんね、その1日にガッと密集するっていうのは日が経てば経つほどないとは思うんですけど、まあそんなに簡単に行けるようなサウナではないですから、まあそこまで心配することはないのかもしれないけど、まあ基本的に日帰りでは行かないし、行ったとしてもね、やっぱりゆったりしたいから予約制とか人数制にした方が個人的にはありがたいんですよね。っていう意味でもあんまりこの予約フリーとかも別に僕にとってメリットはないですし、時間制限なしはありがたいし、再入場 OK もありがたいけど、近くに住んでない限りそんな何度も行くみたいなことはあんまりないと思うんで、個人的にはあんまメリットないかなっていうこの VIP 入浴券は思ってます。でまあもしあの買うとしたら3月16日以降の薪サウナ付きのやつがいいかなと思いますね。どうなんだろう、やっぱ近くに住んでる人用なのかな、これは。なんかあんまり僕的にはメリットがなさそうな感じがするんで、今のところ、スチームサウナ、通路壁にお名前記載大が大本命かなっていうふうに思います。はい。皆さんはどういう、どん あのリターンがねいいかなと思いましたね。ぜひコメントでまた教えてください。はい、そんな感じですね。なんやかんや雑談ベースで喋ってきましたけど、いつの間にか44分も喋っておりました。というわけで、やっぱり思った通りめちゃくちゃ良さそうな、サウナができる感じがするので、もちろんね支援をさせてもらおうと思いますし、皆さんも気になった方はぜひご支援していただいて、この最高の日本一のサウナの、新しいサウナ作りをねちょっと一緒に見届けていければなというふうに思っております。いやなんかこれ見てるとね、裏館の行きたくなってきたな。なんかやっぱ理想としては年一ぐらいで行きたいですよねちょっと贅沢かもしれないけど。あとはねこれ前から思ってたんですけど、正直ね、まあ、こんなこと言ったら佐賀県民に怒られるかもしれないんですけど、佐賀県ってそんなになんか行く理由なかったじゃないですか今までこんなこと言ったら本当に申し訳ないけど、なんかね魅力度ランキングとかでも最下位だったり、こう笑いながら言うとね、またちょっと失礼ですけど、こう、あの辛辣な事実をあの突きつけると、まあこう魅力度ランキングも結構下の方だったりしてたじゃないですか。だけどこの三船山楽園ホテル羅漢の湯ができたことっていうのは、まあもちろんね僕らサウナーにとってはもうそうですし、それ以外の方も少なからずねこの佐賀県の魅力上昇、魅力向上にめちゃくちゃ一役買ってると思うんですよ。そうだから本当にねこの羅漢の湯だけで個人的にはもう佐賀県に行きたくてしょうがないし、佐賀県に行く理由がめちゃくちゃできるし、すごいよねすごい、本当にもうありがとうございますって感じ。あとは個人的にはあれかな、私ねこうこのサウナに関する活動をしてる上で佐賀ステーションっていう名前でねやってるんですけど、結構佐賀ステーションと佐賀サウナステーションと間違えられるというかごっちゃになることが多いんですよ。っていうね、こう佐賀には佐賀サウナステーションっていうこうのがあって、そういう意味でも個人的には勝手にこう親近感を持ってるので、佐賀県大好きっていう話でございました。いつかねコラボできたらいいなって個人的には思っておりますけど、ちょっとまた打診してみようかななんて思っております。はい、そんな感じで今回は羅漢の湯の新しいサウナ薬草スチームサウナのクラウドファンディングのプロジェクトページについて、ほぼファーストインプレッションで、僕の感想なんかをね、読みながらお届けさせていただきました。はい、ぜひ気になった方は支援してみてください。ということで、この番組では今後もサウナの皆さんに楽しんでいただける放送をお送りしていきます。ぜひ番組のフォローをよろしくお願いします。また各種ポッドキャストアプリでは星の数で番組の評価をすることができます。ぜひ星5つの高評価をポチッとお願いいたします。そしてですね、番組へのお便りも募集中です。説明欄にある Google フォームのリンク、もしくは、Spotify アプリのエピソード説明欄の下には、投票をするところと Q&A ご用意してますので、そちらからリスナーさんの熱い、メッセージ、意見どしどしお待ちしております。この Spotify アプリのね Q&A でいただいたコメントは、コメント返しという形で番組内でも取り上げていこうと思います。今回は皆さんならこのクラウドファンディングのプロジェクトどのリターンを選びますかっていうような Q&A にしたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの意見お待ちしております。その他にね、ノートというプラットフォームではプレミアム放送という形でよりサウナの深みに触れられるような内容を発信していますし、SNS でもねサウナに関する発信をしております。結構ですねインスタグラムちょっと強化していこうかなと個人的に思ってまして、っていうのもなんか全然ねインスタグラムの方は活動できてなくてですね、まあ最初はねサウナのなんか全国のサウナを紹介するような発信をインスタの方でしていこうかなって思って今4件ぐらいしてるんですけど、正直もうインスタのそのサウナ紹介系の投稿というかアカウントみたいな結構飽和状態なんですよね。だから個人的にはなんかあんまり僕がやる意味はないかなと思ってるんで、ちょっとねいろいろ どういう施策をするかっていうのは今後いろいろ試していきながらやろうかなと思ってますんで、インスタの方もね、ぜひフォローしてもらって、見届けていただければと、私の試行錯誤を見届けていければと、はい、いただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、もろもろね、説明欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それでは今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。皆さん良い整いを。今回めちゃめちゃ噛んだぜ。